で、前置きが長くなりましたけども、まあ、打順における、まあ、配置転換じゃないですけども、今の現状の打順がどうなのという数字をですね、はい、ちょっとこう拾ったんで、はい、お話しますんでね、聞いていただきたいんですが、
はい、はい、はい。
まあ、打順はもちろんこう9人で組まれてますけどもね、
はい、
はい。
私、個人的な考えとして、まず1番、2番のグループ、これが1つ、はいはい、うん、それからクリーンナップといわれる3、4、5番、これで1つ、うん、
なるほど。
あと6番以降です、これを1つと。いわゆるこう打順を3ブロックに分けるんです。
はい、
はい。で、1、2番の役割っていうのはとにかく塁に出るという。
そうですね、
はい、うん、ヒットは理想ですけども、ファーボールでもデッドボールでも何でも構わない、エラーでも何でも構わないと、うん、とにかく塁に出ないと、逃げはしてくれないとクリーンナップがその選手を返してくれないわけですから。
ですね、
具体的に言うと糸井、大山、福留あたりが 打席に立ってもランナーがいないと何もできないというかね、まあ、仮にこうホームランがポッと出てもソロホームランで終わってしまうっていうことになるんで、うん、1、2番はとにかく出塁しなさいということが大命題かなと。
はい。
で、3、4、5番のクリーンアップ、まあ、これが第2グループですけども、ここは基本的に点を取りなさいと、打点を上げてよと。
そうですね、
はい、もちろん打率も大事なんですよ、打率も大事ですけども、いかにこう得点圏のランナーを返すかと、うん、まあ、それだけ、比較的成績のいい人らが並ぶ打順ですからね、
はい、
点を取ってくれないと、いくらヒットを例えばその4割安打が出ても得点圏で、1割2分しか打てなかったら意味がないっていうね、
うん、
そんなイメージになります。で、もう一つは、3、4、5と並ぶんで、できるだけ3番、4番の、まあ、5番にしてもそうですかね、時と場合によってはフォアボールも選ぶ勇気を持つと、うん、要するにその、得点圏の、打撃の権利を後ろに送るっていうことですよね。3番の人は4番に、4番の人は5番にと、まあ、これを打順がつながるみたいな感じにもなりますけども、まあ、そんなイメージ。あと6番から9番はもうどうでもいいかなと思ってますよ、正直。
まあ、
そんなにこうおこぼれ的なものが返してくれればね、クリーンアップで残ったランナーを返してくれればそれで越したことはない、うん、まあ、そこそこ打率、そこそこ得点圏打率みたいな、
そうですね、
そんなイメージだと思ってるんです。この辺はだいたいイメージ掴んでいただけます？
そうですね、
はい、
はい。で、今のそのセリーグの6チーム、これね、4月の20日までの数字はまとめましたけれども、
はい、
各球団、6球団ですね、巨人から始まって、はい、ヤクルト、中日、横浜、広島、阪神と、
はい、
まあ、誰がということではなく、先発スタメンの1番、2番の、打率、
うん、
これ阪神が、1割8分4厘、ちょっと分かりやすく184と言いますけども、
はい、
はい、阪神が180184なんですよ。に対して巨人が326です。
うわー、すごい。
うん。参考までにヤクルト、中日が289、横浜が241、広島が226。で、阪神がさっき申し上げた184と。
お
ー。はい、これは誰に責任がどうこうじゃなくてね、スタメンに座ってる1番、2番の数字を拾ったものです。
はい、
で、さっき申し上げた出塁率、巨人が打率326に対して出塁率が403なんです。
なるほど、はい、
はい、で、続くヤクルトが371、中日325、横浜、広島が313に対して阪神が打率が184と申し上げましたけども、出塁率が246です。
ああ、
6球団で唯一2割台なんですよ。そりゃあかんよなっていうことになります、
ね、なるほど、なるほど、
はい。で、もう一つ 大きい差がファーボール、得点の数ですね。
あ、得点、はい。
得点っていうのは、この1番2番の選手がホームに帰ってくる、
はい、
まあ、カウントですけどもね、うん、巨人、ヤクルトが27、ね、中日、横浜、広島が17、これ、まあ、あの先発1番2番2人でという意味ですけどもね、
はい、
阪神だけが1番3番行くの13なんですよ。
うん、
これはあの当たり前なんです、ランナー出てないから得点上げれるわけがないと、
はい
はい、でフォアボールも巨人が18に対して、巨人、広島が18に対して阪神が13と、
うん、
はい、ヤクルト17、横浜14、中日だけがなぜか7という数字になってるんですけどね。
おお、はい、
で、ここがまあ意外というか、もっとできてると思うんですが、盗塁ですよ。
ああ、盗塁、はい。
はい、あの盗塁もこう成功した数ではなくて、どんだけ企画したんかなっていう数字ですね。アウトになってもこれはしょうがないという意味の数字で、企画の盗塁の数、巨人が1、2番6個、中日が7個、横浜が5個、
はい、
ヤクルトが1、
はい、
広島、阪神が3なんですよ。
少ない、結構少ないですね。
うん、3個ですからね。何やっとるんやみたいな感じになってますけどね。
近本だけ。
近本で、そうですね、思いました。近本だけですかね、もしかしたら。
うん、近本さんが、あ、そうですね、はい、
あ、やっぱそうなんですよ、うん、まあそのあと糸原とかも走らないですかね、そんな、なかなか
糸原も実はあの、盗塁2位してるんですよ、企画。
あ、じゃあ他の打順でしてるってことなんですね、
う
ん、
で近本も実はあの20日まで4個企画してるんですけど、
はい、
彼の他の打順でも関係があるんで、
はい、
1番に座った時に多分、まあ、1つとか、
なるほど、
はい、そんな感じなのかなという気がしますよ。
ああ、なるほど、はい、
はい、で、なんで出塁率をあの高めないといけないんで、じゃあ今もね、近本、糸原ってちょっと固定っぽくなってきてますけども、
はい、
あの、まあ、この組み合わせに至るまでに、まあ、木浪、近本から始まり、
はい、
うん、北条、近本、鳥谷、糸原、鳥谷、近本、上本、糸原、上本、近本で、さっきも言った糸原、糸井と近本、北条という組み合わせもありましたけども、はい、一番組み合わせが多いのが近本、糸原と、
あ、
まあ、この組み合わせに落ち着いてるんで、はい、まあ、この2人で、まあ、いかにスリーズを上げてもらえるかというところですよね。
うん、ですね。
うん、打順関係なく個人的に近本、糸原の数字、出塁率がお互い両方とも3割ちょうどぐらいですよね。
うん、そうですね、3割ちょっと超えてるぐらいですかね。はい、
だ、まあこれでこう、まあ、巨人が吉川、坂本でしたっけ。
ああ、そうです ね、 ね、スタートは、はい、そうですね、
長打も打てるし、塁にも出れるし、フォアボールも取れるし、盗塁もできるみたいなね、めんどくさい一時間になってますけども、うん、で、まあ、阪神の実は 1,2 番にもう一つ特徴があるのは、得点圏の打数が多いんですよ。
ああ、はい、下位打線からチャンス作ってるところですかね、じゃあ、
はい、これまさにあの梅野さんのおかげなんですけども。
そうですね、首位打者。
はい、そうなんです。で、1、2番の得点圏の打数が31打数っていうね。
ああ、そうなんですね、はい、
中日がちなみに38個ありますけどもね。
あ、
中日今1、2番って平田、京田って名前してます。
あ、うん、そうですね、
うん、横浜が上里が1番なのかな今、大
体ね、そうですね、はい、
うん、あと、まあ広島はね、田中菊池と、
そうですね、田中
菊池、ヤクルトは坂口が怪我してから今太田ですよね。
そうですね、太田健吾、
太田沖、はい、うん、まあ、そんな並びになってますけども、なんで出塁率を上げていくについては、まあ、近本、糸原、まあまあ 近本はもうちょっと出塁率上がらんかなという気はしてますけどもね、打率が277に対して出塁率が309なんで、
うん
うん、まあ三振も多いんでね、ちょっとその辺があるかも分かりませんが、
長打率高いんですか、近本。
長打率はちょっと高いですよね、508ということ で、ね、はい、OPS が817になってますからね。
こう社会人の時、結構案外中心打ってましたもんね、
うん、
なんか5番打者とかでしたよね、確か、ね、なんか
そうですね、は
い、ドラフト以降急いで漁りましたけど、
うん、
案外中心の選手なんやなと思って、
うん、まあまあ確かにこう、あの上本っぽくパンチ力があって捉えたボールは飛んでいきますよね、
うん、ね、
うん、だからまあ、難しいのが、まあ、さっきねちらっとお話し出ましたけども、これ糸原1番近本2番とかねにすると、糸原も今もほとんどもう引っ張れない引っ張らないというか、ほぼ流し打ちなんで、うん、その辺がちょっと去年と違ってね、そちらの方に活路を見出してるところがあるんで、あとはまあ本人的にじっくり待ってカットカットしてレフトに流すみたいなスタイルになってきてるんで、一番だときついかなっていう気もしたりもしますんでね、糸原をもし使い続けるならやっぱりこの2番かなという気はしますが、まあ、そもそも糸原かっていう問題も個人的にはちょっと抱えてるんでね。
ああ、そうなんですね。
それもややこしいというところですね。
そうなんですよね。
はい。という1、2番のお話。で、3、4、5番の第2ブロックのお話になりますが、なかなか3、4、5番機能してないようなイメージがあるじゃないですか、多分。
まあ、そうですね。糸井、大山、福留ですかね、ほとんど。
はい、そうですね。はい、先ほどと同様、まあ単純に打率だけを申し上げると、巨人が284、中日も284と、はいはい、ヤクルトが277、横浜が243、広島が227に対して阪神が265なんですよ。
お、まずまず。
まあまずまずです、正直。
糸井やね。
で、ただし、これ私が申し上げた打点ですよ。3、4、5番でどんだけ打点上げてるのと、ヤクルトが1番の51打点、
うん、
2番目が巨人の41打点で、中日の30、横浜が29、広島が28に対して阪神が25です。一番打点が少ないんです、クリーンアップのね。でこれは理由は明確で、さっき申し上げた 1,2 番が出ないからですよ。
そうですね、はい、
うんうん、ヒットがそこそこ、まあ、あのランナーがいるかいないかは別にして、うん、まあまあそこそこ1人が引っ張ってるっていう話もありますけども、そこそこ 3,4,5 番のグループでカバーしようとすると形にはなってますよと、
うん、
形にはなってるけども返すべきランナーがいないっていうところですよ、
うん、
はい、この裏付けが、得点圏の打率になりますけども、得点圏の打率が一番高いのがヤクルトの341、82打数28安打なんですね、
はい、
に対して2番目がなんと阪神なんですよ。
へ、
49打数16安打の327。だから49回打って16回打ててるわけですから、それで25ってことは、まあ裏返しはホームランが少ないという意味もあるんですけども、16回チャンスを掴んでて25打点ってことは、まあ、平均すると2点満たないんでね、
うん、そうですね、
うん、まとめて2人返せないっていう感じはありますが、ただ、機会はうまくできてると、
うん、
だからこれからすると、ね、機能してるっていう数字から見るとね、
うん、
結論付けになるわけですよ。
ただし、見れてるってことです
よね、はい、はい、ランナーが埋まってれば、 1,2 番が出てれば、もしくは、うん、下位打線が出てればということになりますけども、
うん、
はい、まあ、これは意外だったのと、あとは ちょっとね、まあ、福留がどうこうという話もありますけども、得点圏49回の内訳ですけども糸井が16、大山が19、福留が12なんですよ。
なるほど。
これ福留が12回って極端というか一番少ない理由は、
はい、
大山で終わるケースが多いんですよ。
あ、そうですね、よく見ましたね。
うん、福留まで回らないという意味ですよ、
はい、
だから福留さんがあのなかなか稼げないっていうのは、
はい、
12回の機会で実は5回安打があって得点圏の打率が、まあ、一時5割とか言われてましたけども、
はい、
現状でも417なんですね。
お、
はい、非常に高いんですけども得点圏の打撃の機会に恵まれないという、
は
い、ことがあるわけですね。だから福留さんが生きないんじゃなくて生きる状況を作れてないんですよ。
うん、
ですね。
うん、これは大山があの大山のアウトの中身によるんですよ。さっきのこの我慢とかうんぬんというか引っ張ってサードライナーでゲッツーならしょうがないねと、
うん、
引っ張ることを覚えましょうみたいなねことの雰囲気もなんとかあったりもしますけども、もっと言ったら大山がその得点圏の今はホームランとかどこ出てますから、得点圏の対策が3割超えてますけども、この状態で福留の出だしの調子のいい状態と重なっていれば実はもっと点が取れてたんじゃないかと、
うん、
いうふうな感じがしてますね。
うん、
うん、という、まあ、第2グループの話で、はい、3番目のグループが6番から9番、ちょっと乱暴にどうでもいいと言っちゃいましたが、阪神がこの6番から9番のトータルの打率は下からちょうど真ん中ぐらいですね。2割3分5厘235と、
はい、
1番目が中日の264、うん、巨人が239、ヤクルトが222、横浜246、広島210に対して阪神が235と、
はい、
打点もヤクルトが28、巨人が20、中日、横浜が19、広島が11に対して阪神が23、もうこれは何度も言いましたけど、あの梅野さんのおかげになってます。
はい、そうですね。
なるほど。
まあ、実は中谷もちょっと聞いてるんですけどもね、ちょっとねホームランとか打ってるからね彼ね。
あ、そうですね。
うん、出塁率もこの6番9番で一番率が高いのが中日、2番目が阪神ですよ。304、中日が325、阪神が304、ヤクルト巨人は、270台ですからね。
なるほど。
得点圏の機会も、実は阪神6番から9番で多いんですね。
やっぱ3、4、5がまあまあ打つからってことなんでしょうね。
そうね、
はい、はい、
まあ、ただ得点圏の打率は、当然ですけども他のブロックに比べると低いですよね。237という。
なるほど、
はい、横浜だけが295って抜けてますけどもね。59打数14安打っていう感じですよね。
そうですね。
うん、なんで結論付けると1、2番さえ出てれば実はもっと得点が取れたんですね。
うん、そうですね。
他のところはまあそこそこできてるわけですよ。当然こう、誰が収まってるかにもよりますけど、今のは先発の、スタメンで出てた人の打順を合計してるの数字ですからね。誰が並んでるかは別です。だからここの 1,2 番をこう手こ入れが測ってちゃんとできてるともっと形にはなるよと、
うん
うん、いう裏付けができるんじゃなかろうかなっていうご説明だったんですね。
なるほど、
はい、
うん、
でじゃあ 1,2 番誰がいいのと、
うん、
当然ポジションも重なります。ここですね、はい、
はい、
TMT さんおっしゃったその近本を使おうとすると今のところセンターしかないですし、基本、福留糸井っていうのが出た状態のポジションが一つしか空いてませんからね。それをすると、まあ、例えば中谷は一塁に 資格を大事に見出せないと、交流戦が始まるまではね。そうするとナバーロさんも出れません、ただそのサードに誰かを糸原を置くことによって大山を一塁に置くと中谷には使えない。そうすると、糸原を使おうとすると上本さんの居場所がない。北条もしかり鳥谷もしかりと、そんな感じになってくるんですね。だから単純にこう 1,2 番の選手もそうなんですけども、それを選手を使うことによって、悲しいから阪神はやっぱ選手が重なってるんで、ポジションがね、非常に厳しいですよね。で、ここからお二人に相談というか、
はい、
近本はもう大体多分阪神ファンどなたに聞いてもドラ1だし、長いのも打てるし、足速いし、ちょっとワクワクするし、いいんじゃないの、一番でっていう、でこれすんなり片付くんですけども、
はい、
もう2番糸原問題なんですよね。
そうですよね、ここですよね、
ここに必ず引っかかっていくんですね。
はい、
うん、糸原はね、去年もそうでしたけども、今の阪神にとってやっぱこう、まあ有効活用されてる選手といいますか、
はい、
しっかり使われてる選手ですよ。
うん、
うん、で確かに去年も、まあ、2番が多かったのかな。でまあ、数字も残したし、ね、下位打線よりは上位打線の方が、はい、特にこう 1,2 番の方が力が発揮できるっていうのを解説の方もおっしゃってる選手ですね。はい、はい、本当に糸原でいいのっていう、
そこですよね、
うん、っていうのをちょっとまあ仮説として、じゃあここに上本を置いたらどうなるのと。
ああ、そうですね。
もしくは、そうですね。じゃあ、木浪を置いたらどうなるのと。
はい。
うん、
あ、もしかしたら糸井っていう選択肢もあるかもしれないですよね。
うん、ヤクルトを見てて青木がハマってるんでね。
そうですね。
うん、ああいう感じもちょっとね、見えたりもしますけど。
うん、
2番適正の選手って誰がいるんでしょうね。
これね、
うん、まあ、1、2番も含めてでも構いませんね。
はい、
何かしらいきなりの質問であれですが
、
うん、ちょっと先に言っておくと、僕ねちょこっと実はね、梅の2番でもいいかなと思ったんですよね。うん、
なるほど。
プレッシャーがかかるクリーンアップよりは、だったらもうちょっと前目に、今飛ぶの調子いいからね、うん、その、
はい、
ボールが当たって飛んでいきゃヒットになる確率も阪神では一番高いし、当然打率も高いってこともありますけども、
うん、
はい、
うん、
梅野はでもまだプレッシャーに強いなって思うんですけどね、そうでもないですか。うん、
いやどうなんすかね、
どうなんすか、
うん、
なんとなく、うん、イメージ
だ
ね、
はい、
どうでしょう、やっぱり 1,2 番っていうのがですね、1番が例えば塁に出まして、う
ん、はい、
まあ、二遊間は当然ベースによります、二塁ベースに、
うん、
でファーストは一塁ベースに引っ継ぎますと、
うん、
でこの空いた 1,2 塁間をちゃんと狙って打てるのが私の描く2番像なんですね。
なるほど。
でノーアウト一塁三塁を作りたいという感じなんですけれども、
うん、
今の糸原じゃそれがちょっと難しそうなんですよね。引っ張った打球、
はいはい、
制約された打撃内容っていうのがすごく今ちょっと不満残るので、私の中では引っ張れる木浪が、
うん、
まあ、2番に収まってほしいかなっていうのがありますね。
なるほど。
で1番が、まあ、いいです、今調子のいい、まあ、近本が1番でいいので、
はい、
まあ、1番近本2番木浪でいってほしい感じはちょっとありますね、私の中では。はい、
まあ、ちょっとまあヒントになるか分かりませんが、
はい、
今日解説の方言われててね、
はい、
甲子園で土のグラウンドってこともあったんでしょうけども、とにかく巨人の内野陣が近本の足を非常に怖がってると。
ああ、なるほど。はい。
で、怖がってるってことは内野安打になるんで、
はい。
あの、野手が前面に出てきてるんですよ。
あ、そう、はい、そうですね。
うん。となると、前面に出てくるってことは、打球が速いと横抜ける確率が高くなるんで、
はい。
一、二塁間の幅が同じであっても、野手が前に出てきてるってことはそれだけヒットになる確率が上がるんですよ。
うん、そうですね。はい。うん、
まあ、そんなことを言われてたんで、さっきの同じ理屈からすると引っ張れるし、はい、足のことも実はあるんですが、しかも2番でもいいんですよねっていうのはちょっと思ったんですよね。
あ、開幕の時と同じくという、
うんうんうん、っていう方法もあるかなと。
うん、うん、
やっぱその引っ張れるっていうのは大きいんでね。
いや、大きいですね、やっぱ左バッターの引っ張りが。はい、
うん、
これが難しいのが、もう相手バッテリーも引っ張れないような球を投げてくりますので、もちろん
当然
それをもう読んで打てるような賢いバッターが、まあ、はまってくれるのが一番いいんですが、
うん、
まあ、それができるのが、まあ、ヤクルトの青木なんでしょうね。そこの計算して、
はい、
まあまあ打てるっていうのが大きなんでしょうが、それを現状任せられるような阪神のバッターがいるかって言えばなかなか難しいので、
ちょっと言うとね、はい、他の番組でも言ったんですけども、
はい、
まあ、打者が引っ張りセンター返し流し打ちっていうパーセンテージがありましてね、
はい、
で阪神で、規定打席を超えてる選手、僕はよく使われてる選手、
はい、
大山、近本、糸原、
はい、
梅野、糸井、福留、これ6人なんですよ、
はいはい、
これ6人の中で一番引っ張ってる選手って誰か分かります？打球が上がるにしてもゴロにしても、まあ、それは、はい、あの、同じとして高校だけの話ですよ。
福留です
か。ああ、そうですね。糸井福留とかのイメージありますね。
福留さんが、はい、センター返し流し打ちが同率で、
はい、
引っ張りが一番少ないんですよ。まあでも、
あ、そうなんです
か。ほぼ3分の1ずつって言ってもいいかもかですね。
あ、
福留さんはね。
へ
え。はい。乱暴に言うと、福留、糸井さんが5対3対2みたいな感じです、はい、引っ張りが5、センター返しが3、はい、流し打ちが2、
はい、あ、なるほど、
はい、大山が引っ張りが5、
はい、
で流し打ちセンター返しが、2.5 ずつみたいな感じですね。
なるほど、はい、
はい、梅野が引っ張りが4、
はい、
センター返しが3点、あ、センター返しが 3.5、
はい、
で流し打ちが 2.5 みたいなんですね。
ああ、なるほど、はい、まあまあまんべんなく、はい、
うん、近本はセンター返しが4、
はい、
流し打ちが 3.5、
はい、
引っ張りが 2.5、糸原が流し打ちが4、センター返しが 3.5、
はい、
で引っ張りが 2.5 と。
ああ、やっぱ少ないですよね、はい、
近本も実はあんまり引っ張りの数字って上がってないんですよ。
ああ、そうなんですね。やっぱ長打のイメージがそれでついてるんですかね、うん、やっぱ引っ張りの、
はい、あの、追い込まれて我慢して我慢してレフト前っていうのが最近の彼の肩になってるんだよね、
はい、そうですね。
そういうその攻め方もしてるんだということもくっつきますけどもね。
あ、
うん、
あ、
だから糸原の流し打ちの数字はもう顕著に出てますよね。
そうですね、
うん、まあ、ただこれで打率も一応くっついてきてるんでね、
うん、
ちょっとずつではありますけどもね。